皆様おはようございます。
おはようございます。
昨日山本さんから電話があって、先生バラが咲いたから見に来んちょっとこう言われまして、それでカメラを持って行ってきました。山本さんのところはご自分の庭でずっとバラの花を育てていらっしゃるんですけれども、去年も呼ばれたことがあるんですが、去年の花は残念ながらあまりパッとしなかったんですけれども、今年の花は見事に咲きました、咲いていました。写真に撮って帰ろうとするときに、ハサミを持ってきてパチパチパチパチと咲いてる花をほとんど、つぼみもまだあったんですけれども切ってきて、こちらに、今日は私たちはどうしても用事があって来れないので私たちの代わりに花をとかこう、おっしゃってですね、こちらにいただいて帰ってきました。本当に今頃の季節っていうのは、ね、それこそ本当に春だな、初夏になりましたけれども美しい花が咲いてて感謝だなと思います。一言お祈りをさせていただきます。天地を作られた私たちの父なる神様、あなたはなんと私たちに心ゆくばかりに行き届いた配慮をしてくださっているのでしょうか。感謝をします。私たちがこうやってこの場所で呼吸をし、また本当に適度な温度の中でこのようにして兄弟姉妹ともに集まって礼拝ができますこと、本当にこれはあなたの特別なご配慮があって、またたくさんの方々の祈りと支えがあってであるということを覚えて感謝をいたします。主よ、私たちは過ぐる月にイエス様の受難と復活をお祝いいたしました。イエス様が今も生きて私たちと共にいてくださること、私たちの祈りを聞き上げていてくださることを覚えて感謝いたします。今朝も与えられました御言葉から、あなたが本当にどのようにして私たちの祈りを待っていてくださるのかということを主を学ぶことができますように、時を同じくして持たれておりますたくさんのあなたの教会のその礼拝を、そこに集いましたお一人お一人の心の中の願いを、またあなたに対する感謝をお受け入れくださいますようにお願いを申し上げます。今日は何人かの方がいろいろな用事で集うことができませんけれども、主はそれぞれの場所であなたがお守りくださいますように、その与えられた務めを全うさせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は礼拝の説教の題を大きな信仰というふうにさせていただきました。それは読んでいただきました聖書の一番最後のところですけれども、イエス様がこの女の方に向かって、婦人よ、あなたの信仰は立派だとおっしゃった。この立派というのが大きい、そういう意味があるからであります。ここに一人の女性が出てまいります。ここの御言葉によりますと、カナンの女ということでありました。イスラエルの国の隣の国になりますけれども、カナンという地方がありまして、そこにイエス様は、ご自分の公の生涯の中では一回だけ、行かれたということであります。でそこに、 イエス様が行かれたというのは退かれたというふうにも他の聖書ではなっておりましたけれども、少し休憩のために、行かれたところが、そこに一人の女がやってきて、イエス様の前に出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、そう言って叫んだ、叫び続けたというのが、このところに記されているのであります。一人の女性ですけれども、まあ、この前後関係を読みますと、この人はお母さんだったというのが分かりますね。娘が悪霊にひどく苦しめられていますというふうにあります。一体何歳ぐらいの娘だったんでしょうか。ちょっと想像してみたいんですけれども、当時イスラエルやこの地方の人たちはだいたい15、6歳ぐらいで結婚したというふうに言われております。イエス様が、お生まれになりましたお母さんのマリアも多分そういう年代だったろうというふうに言われているんですね。そういたしますと、結婚して子供が生まれて、子供が何歳でしょう。例えば、10歳ぐらい、今でいう小学校 4,5 年ぐらいということにいたしますと、お母さんの年って何歳でしょうかね。25か、ちょっと上でも30は言ってなかったかもしれませんね。そういう女性であったということだと思います。しかも大変行動的で熱心なお母さんだったというふうに読むことができるわけです。イエス様のところに来て、この女の人は、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと、こんなふうに叫び続けているわけですけれども、その私を憐れんでと言っても、自分を憐れむというよりも、その自分の、ね、娘のことをお願いしているんですけれども、この女の人は私を憐れんで、私を憐れんでというふうにして言ってるんですね。私はこれも女の人、この女の方すごいなと思うんですけれども、うちにも子供がおりましたけれども、今は誰もおりませんが、例えば転んで膝をガーンと打って痛い痛い痛い痛いって泣いてる時に、親って冷たいもんですね。あ、そう、痛い痛いってこう膝をなぜてってから、なぜながらポーンと、ほら痛い痛い飛んでけって言うとですね、それで大体半分ぐらいは治ったように覚えておりますけれども、痛い痛い飛んでけ、ほら痛くないだろ、私は全然痛くないけどっていうように言った覚えがあるんですけれども、本当に私は冷たい親だったなというふうに思いますけれども、このお母さんは娘が悪霊にひどく苦しんでいる、もしかすると何か転換のような発作だったのかもしれませんけれども、そこまでは書かれていませんけれども、それで本当に苦しんで、まさに娘の苦しみを自分の苦しみとしてイエス様に訴えたということでありました。叫び続けて、そして、イエス様はそれを何もこうね、お返事をなさらなかったわけですけれども、大体1回は無視されて、2回はイスラエルの家に私は使わされていないって断られて、3回目は犬呼ばわりされてですね、それでも、この女の人はイエス様の前に出て行ってひれ伏して、その出ていくためには多分そこにいた人たちをこうやって押し分けながら、もしかするとお弟子さんたちを押し分けながらイエス様の前に出て行って、そこにひれ伏したということがあったかもしれません。最後のところでイエス様が、婦人よ、あなたの信仰は立派だ、大きいとおっしゃった。それはもうついにイエス様が根負けなさった、 イエス様が負けられた、彼女が勝ったということにはならないでしょうか。本当に激しいというか強い求めだったというふうに思うのでございます。そしてあなたの信仰は立派だと言われた後に、イエス様はこの女の願いを聞き入れられたわけですね。あなたの願い通りになるように、素晴らしい祝福をいただいたのであります。私たちは信仰というのをどんなふうに考えているでしょうか。あるいは祈りというのをどんなふうに考えているでしょうか。私たちもお祈りをし、願い、イエス様にいろいろな感謝とともに、お願いをしているわけですけれども、私たちの祈り、私たちの信仰というのはどのぐらいの大きさなんでしょうか。改めて考えてみました。私たちが神様や私たちのこの与えられております隣人に対する奉仕というのは決して大きくはない、そんなふうに思いますけれども、いかがでしょうか。しかし私たちの奉仕と信仰というのは違っていいと思うんです。例えば去年の失礼いたしました、この前の3月にここで熊本地震被災者支援バザーというのをいたしました。もう7、8回ぐらいずっと続けてやっておりますけれども、今回は特別に素晴らしいバザーだったと思いますね。で、売り上げもたくさん上がって、10万円以上のお金を熊本市の帯山聖書教会に届けることができたのでありました。そしてあそこにもちゃんと本当に、丁寧なお礼状が届いているのであります。しかしそれは全体から見るとほんの一部というふうに言うことはできないでしょうか。実際に私たちが帯山聖書教会が必要なお金を全部差し出してあげるということはとてもできないわけでありまして、その中のほんの一部になるわけですけれども、その奉仕は小さくても、私たちの働きは小さくても、私たちが持っている願い、私たちのその信仰はやっぱり神様が大きく喜んでくださった、で隣人もそしてその教会も本当に大きな喜びを持って受け入れてくださったということが言えるのではないかなと思うんですね。さて信仰には大きい小さいがあります。ちょっと振り返って何箇所か見ていただきたいと思うんですけれども、例えば、マタイによる福音書の17章の20節1枚めくっていただきますと、その左側のページの一番最後のところにこんな言葉がありました。イエス様の言葉です。17章の20節イエスは言われた、信仰が薄いからだ。はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。こんなふうに言われまして、本当に私はもう首をすくめてしまうような思いがするんですけれども、皆様はいかがでしょうか。もう一時お分けにならなくても結構ですけれども、マタイによる福音書の6章の30節のところにはこんな言葉があります。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。 で、ここにあります信仰の薄いものというのが信仰が小さいということなんです。しかし今お読みいたしましたこのマタイによる福音書の17章のからし種一粒ほどの信仰があれば山を打つことができるんだったら、それは薄くったって何たってちっちゃくても大丈夫よねというふうに思ってしまいますけれども、どういうわけかですね、イエス様はお弟子さんたちに向かっては何か何度も何度もそしていつも信仰の薄いものよというふうになんかこうおっしゃってるような気がするんですけど、いかがでしょうか。例えばマタイによる福音書の8章の26節以下のところに、これも私たちが前に学んだところですけれども、イエス様がお弟子さんたちと一緒に、湖の上を夜渡っておられるときに風が吹いてきて、そして大波が起こってですね、みんながもうビクビクビクビクしていると、イエス様がなぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよとおっしゃったと書かれてあります。さらにマタイによる福音書の14章のところではイエス様が同じようなその設定ですけれども、夜お弟子さんたちだけで湖の上をずっとこう風と波の中を難儀しておりますときに、イエス様が湖の上を歩いて来られて、みんな最初幽霊だと思ったんですけれども、イエス様だっていうのが分かるとペテロが、イエス様私にお言葉をください、歩いてあなたのところまで来させてくださいってこう言ったんですね。そしたらイエス様がいらっしゃい、ペテロは湖の上を歩いてイエス様のところに行こうとした、ところが風を見て波を見て怖くなり、ペテロはズブズブズブズブと沈み始めたという非常に興味深い話がありました。その時にイエス様はすぐペテロの手を捕まえて、信仰の薄いものよ、信仰のちっちゃいものよ、なぜ疑ったのかと言われたのでありました。3つありましたですね。何を飲もう、何を食べようと言って思い煩うなということ、それから恐れるなということ、もう一つは疑うなということ、このレベルにとどまっておりますと信仰は小さいとイエス様から言われても仕方がないんじゃないかなと思うんですけれども、そう言われていますと本当に自分自身はちっちゃい信仰しか持ってないなというふうに思います。多分あるというのはイエス様を認めてくださると思いますけれども、そういうことでお弟子さんたちは何度も何度もイエス様からいろいろなことを経験する中で、信仰の薄いものよというレッスンを受けたのではないかなと思うんですね。今日はイスラエルの人たちからすると外国人にあたりますカナンの女が出てまいりました。どうもイエス様は外国人にはちょっと甘い、そんなことも考えるんですけれども、いかがでしょうか。ちょっと前の方にマタイによる福音書の8章の5節以下のところにこんなお話もありました。百人隊長のしもべを癒す、ね、よくご存知のお話です。百人隊長がイエス様のところに来て、私のしもべがチューブで家に寝込んでひどく苦しんでいます。するとイエス様が、私が行って癒してあげようというふうにおっしゃいました。するとこの百人隊長は、主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません、ただ一言おっしゃってください、そうすれば私のしもべは癒されます。このお話をイエス様がお聞きになりましたときに、イエス様は きり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないと、ね、外国人のローマ人の兵隊の百人隊長に向かってこの彼の信仰を褒めちぎっていらっしゃるんです。これほどの信仰をイスラエルの中では見たことがない。まあなんかがっかりしてしまいますけれども、まあそれでもですね、私たち自身のことを考えますと、私たちもイスラエルからすると外国人ですから、まあよろしいんじゃないでしょうか。今日は、カナンの女の、信仰ということなのでございます。そこでこの女性の話に戻りたいんですけれども、あなたの信仰は立派だと言われたこの女、お弟子さんたちは何度も何度もあなた方の信仰は薄いとこう言われていたんですけれども、この女の人が信仰が立派だと言われ、お弟子さんたちはまだこれからもいろんなことを学んでいくわけですけれども、どうやらですね、信仰というのはどれだけ信仰生活が長いか、どれだけ人生経験が豊富かということとはどうも関係ないんじゃないかなという気がいたしますけれども、皆様いかがでしょうか。それに聖書をどれだけ知っているか、聖書の知識がどれだけあるかということも多分あまり関係ないのかもしれません。この女の人がこれまで一生懸命ですね、旧約聖書を読んでて、あ、やっぱり救い主なんだということをですね、分かって、このイエス様に向かって、主よダビデの子よ、私を憐れんでくださいというふうに言ったとは、どうも考えにくいんですね。たまたま、娘が病気になって、大変困って、そして、たまたまどうやら隣の国のあのイエスという先生が今こちらに来てらっしゃる。その人は本当に優しい人で、どういう病気の人でも本当に優しく癒してくださるということをなんかやってらっしゃるみたいよ。それなら行ってみようかということになったんじゃないでしょう。たまたまイエス様もイスラエルの国を離れて外国に行かれた時に、まあそれはお休みのためだったというふうに書いてありますけれども、この女に出会ったのでありました。この女の人はこんなふうに書いてあります。この地に生まれたカナンの女が出てきてと書いてあります。この地に生まれて、この地に育って、この地に自分の兄弟や家族や親戚がみんないて、そして多分彼女だけ特別な信仰を持っていたわけじゃないと思うんですね。カナンの地には、まあイスラエルとカナンの歴史があるんですけれども、偶像礼拝が盛んなところでありました。ですからみんなと同じようにその地域でその地方の神々を拝んでいたんじゃないだろうかと。そういう人間関係の中で暮らしていたと思うんです。そういう中でやっぱり人の目がありますにもかかわらず、この女はどういうわけかイエス様のところに行って、主よダビデの子よ私よとこんなふうにお願いをしたのでありました。そしてここに出てくるイエス様は何というか大変冷たいイエス様ですよね。今までにこんなことはありませんでした。最初このように女のお話を聞きますと、叫びを聞きますと、23節、しかしイエスは何もお答えにならなかった。無視しておられたんであります。そのうちに あんまりうるさいもんですから、他のお弟子さんたちが、イエス様、この女を追い払ってください、叫びながらついていきます。と言った。この追い払うということの中には、早く何とかしてくださいよ。もうパッと癒して、そしてもうね、どっか、はい、もう帰りなさいというふうに言ってくださればいいじゃないですかという、まあ、そういうふうに解釈する人たちもおるわけです。うるさいじゃないですか。するとイエス様は24節、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。カナンの女の人もそれを聞いたわけです。あなたは私と関係ない。しかし彼女は諦めなかったんですね。26節、どうか、25節にイエスの前にひれ伏して、主よ、どうかお助けくださいというふうに言いますと、イエス様は、子供たちのパンを取って子犬に投げてやってはいけない。この女を、まあ、犬呼ばわりされたのでありました。私だったらどうするでしょうかと思いました。なんとかの顔も三度までって言いますけれども、ね、一生懸命頼んでお弟子さんたちも言われて、また断られて、また今度は、なんだ犬めとこんなふうに言われた。犬呼ばわりされたらですね、もう頼まんってですね、バカにするのもいい加減にしろってですね、腹立てて怒ってつまずいて出て行ったんじゃないだろうかと思うんです。しかしこの女の人は違いました。主よ、ごもっともです。その通りです。私はイスラエルの人たちと同じようにあなたの祝福、あなたの恵みを受ける資格がありません。しかしイエス様がここで単なる犬とはおっしゃらないで、子犬とおっしゃった言葉にしっかりとイエス様のご好意を嗅ぎ取っていたのでしょうか。主よ、ごもっともです。その通りです。しかし子犬も、いや子犬であれば主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。ここで描かれているこの光景というのは、イエス様が豊かな食卓を備えていてくださる。まるで月1回のうちの愛餐式のようでありますけれども、だいたい少しずつ余っていってね、それを皆さんで分けて持って帰っておりますけれども、その余り物のようなものと考えてもいいんじゃないでしょうか。豊かな食卓ですから、必ずその食卓から植える余り物、パンくずがあります。それで十分なのですと女の人は答えたのでありました。今日はまたちょうど神様の導きによって後でここで聖餐式をいたします。皆さん、あの小さなパンの、塊は、わずかなパンくずだって言ってもよろしいのではないでしょうか。パンくずみたいな聖餐式でありますけれども、しかしイエス様は、これは私の体である、私の肉である、私の命を受けなさい、そんなふうにおっしゃってくださるのであります。まあ、この女の人がそこまで考えていたかどうかは分かりませんけれども、イエス様の食卓から落ちるものであれば、それは十分私たちを癒し、私たちに命を与え、私たちに大きな喜びを与えますと、こんなふうに彼女の信仰はとても大きかったんですが、 イエス様ご自身をすっごい大きなお方としていた、つまり根踏みをしていないという彼女の信仰、彼女の姿勢がここでわかるのではないでしょうか。私たちは今日も礼拝の中で主の祈りをいたしました。主の祈りの最後、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなりという告白を私たちはしています。いや、皆様も私と同じように毎日このお祈りを捧げていらっしゃると思いますけれども、そのように私たちは神様から愛されているんだということを彼女は確信したと思うんですね。していたと思うんです。これはやはり私たちが学ぶべきことではないかなと思います。この前ですね、NHK の何かの番組で、本の紹介がありまして、漫画の本を紹介していました。一冊買ったんですけど、田中圭一っていう人がうつ抜けという本を書いたそうです。この本はですね、うつ病だった人がそれをどうやって抜け出したかという、この本には20人ぐらいの事例が書かれてあるんですけれども、その一番最初にこの本を書きました田中圭一さん自身がどんなやってかなり長かったそのうつを抜け出したかということが本当に短くかいつまんで書いてあって、ああいいなあと思ったんです。大変興味深いことがありました。なぜうつに人はなるか、この田中さんは言うんですね。自分を嫌いになったこと、これが原因です。いかがでしょうか。いろんな理由で自分が嫌になっちゃう、ああダメだと思っちゃう、それが結局うつの原因になるというのであります。そして長い長い時間がかかったんですけれども、彼は、ある本をきっかけにしてそれから抜け出すことができました。その原因は何だったんでしょうか。どう思います。そうなんです、鬱を抜け出した、それは自分を好きになればいい、ただそれだけです。なんかね、自分を好きってあんたアホじゃないって言われそうですけれども、でも私は決してそういうことではないと思いました。この本を読んで思ったことですけれども、私は毎朝毎朝起きたらすぐまずとにかく主の祈りを捧げています。寝ぼけているといけないんで、何回も自分でちゃんとこうお祈りしたっていうのが分かるまで、2、3回唱えることもあるんですけれども、主の祈りを唱えるっていうのは一体どういうことなんでしょうか。朝起きて今日の一日が神様の祝福の中にある、自分は神様に愛されている、そのことを確認して今日の一日を歩み出す、この一日のスタートが新しい私たちの人生のスタートになるんだと、この田中さんも言ってるんですね。で、こんなことを彼は書いてるんですね。徐々にっていうことですけれども、ステップ1、ありのままの自分を受け入れよう。能力が足りない？うん、それも含めて自分だよ。ステップ2、ねばならないという考えは捨てよう。家族は仲良くせねばならない、いやいやそうでなくてもなんとかなるよ、こういうですね。3番目、ネガティブな言葉をやめて自分を褒めよう。失敗をしたけど僕はよくやったよ、実力はついてきているはずだ、こんなふうにね理解すればいい。こんなふうにして朝起きたらいろんなことがあっても結局自分は元気に喜ぶ、好きになるだけでちょっと本当に克服できるのかと思いますけれども、やっぱり 神様感謝します、そして兄弟姉妹ありがとう、うちの奥さんありがとう、家族ありがとうって言って言う方がやっぱり主の祈りの方が素晴らしく私はいいと思うんですけれども、そんな風にして結局私たちは神様に喜ばれている、そして自分も自分を受け入れていく、喜んでいくということが、この女の人がイエス様からいただいた、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるようにというイエス様のこの約束をセットでいただくことができるんじゃないかなと思いますけれども、皆様いかがでしょうか。信仰にはもちろん2つの面があります。たとえそうでなくても神様の御心を受け入れる、確かにこの女はそうでしたね。3度も断られて犬呼ばわりされて、でもその事実を受け入れて、その中にある神様の祝福、神様の恵みを見つけ出していくという工夫は必要ですけれども、神様は私たちをこの地上に生かしてくださったということは、本当に神様が全ての必要なものを持って私たちの人生を飾ろうとしてらっしゃるんだ。今日のこのバラの花みたいに、そのことをですね、覚えて感謝していきたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、本当に私たちはつまらないことで自分を卑下し嫌いになり、また暗くなってしまうことがあります。しかしそんな時にあなたはたくさんの祝福をくださっていることを私たちに見せてくださいます。どうか私たちが信仰の目を持ってあなたの祝福を見、信仰の耳を持ってあなたの祝福の言葉を受け取ることができますように導いてください。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。